皆さんご機嫌いかがですか。東洋一と
加藤真理子です。
今日はですね、放送の前にこの放送局の社長さんから特別功労賞なるものをいただいちゃいました。盾と賞金なんですが、盾の方が高いというね、そういう構想になっててまあでも嬉しいですよね。皆さんが一生懸命ね聞いていただけた23年もこの番組が続いていることの成果だと思いまして、加藤さんにもねお世話になってます、最近数年間はね。ということでこれからも続けていきますんでよろしくお願いします。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界。
空飛ぶ車でドライブ。
ロボットと鬼ごっこ。
行きたいところへ瞬間移動。
綺麗な星を見に宇宙旅行。
遥か遠くだった夢のような世界。少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。
はい。
その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカの投資会社アルケゴスキャピタルマネジメントに関連したとみられる取引で、野村ホールディングス、三菱 UFJ 証券ホールディングス、みずほフィナンシャルグループに巨額の損失が発生する可能性があることが分かりました。欧米メディアはアルケゴスが保有株の下落で打撃を受けて資産を投げ売りしたと報じています。
まあ、アルケゴスはですね、私も知りませんでした、正直言って。調べてみるとヘッジファンドの有名なファンドマネージャーだった人が自分の資産を運用するために作った会社であると。プライベートファンドですね。でもそこに彼の腕を信用してですね、お金を預ける人がいたと。でどうもですね、主にアメリカのメディア株または中国のメディア株に投資していて、そこでの儲けを狙っていたんだけれども、投資してた会社の一つバイアコムがですね、増資をしたんですね。増資っていうことは要するにマーケットから資金調達するということで、マーケットにとってみれば株式の流通が増えるということになります。それをきっかけにですね、アルケゴスが投資していた企業の株価が下落した。でそれによってですね、証拠金とかですね、融資金の返済に行き詰まってと。企業の名前がいくつか出てきたんですけど、どれ一つとしてどのくらい損したかということは言ってないんですね。ただマーケットの憶測として結構大きな損失が出てるんではないかと。ただしですね、僕が注目しているのはマーケット、昨日も S&P がですね4000の大台に乗ったりして、全体的には全然崩れてないんですね。いろいろいくつかの理由が考えられるんですが、一つには個別のファンドの行き詰まりぐらいではびくともしないお金の流入が今のニューヨークの株式市場にあるということもあると思いますし、バイデン大統領がですね200に続いて220兆円ぐらいのですねインフラ投資を計画していて、どうもそれが勢いを通りそうだということもマーケット全体を支えているということだと思います。
エジプトのスエズ運河で座礁した愛媛県今治市の正栄汽船所有の大型コンテナ船エバーギブンが航行を再開し、運河の通行が正常化に向かいました。エジプト政府の当局者は地元テレビのインタビューで、損害額は10億ドル、およそ1100億円を超えるだろうと語りました。
スエズ運河はですね、1900年以前だと思ったんですが出来上がっているんですね。その後船舶はですね巨大になりました。作った当初はこんな余裕のある運河はと思ったんでしょうけども、今になってみるとですね、大型船の航行にはどうも危険が伴う。で今回はですねエバーギブンはですね砂嵐に巻き込まれた、少なくとも非常に強い強風に巻き込まれて船の頭がですね座礁したということで、動かすのに3日か4日かかってますよね。これからまあ訴訟問題がある。ただ一つ教訓はですね、やっぱり第二のスエズ運河とかですね第二のパナマ運河が必要なんじゃないかと。船が大型化してますんで、そういう議論がまた出てくる可能性があるということだと思いますね。
厚生労働省で高齢者医療や福祉などを担当する 老健局の職員23人が深夜に会食していたことが発覚しました。田村厚生労働大臣は記者会見で謝罪するとともに、会食を主催した老人保健課長を大臣官房付きに移動させる人事を発表しました。
課長が言い出したんで部下は一人も断れなかったっていうことらしいんですよ。とんでもない縦社会だよね。医者の不養生とか言うんだけど、厚生労働省不養生じゃすいませんよね。これね、国民に対する影響も非常に大きかったというふうに思います。
日米両国政府は今月16日にワシントンで開く首脳会談に伴い発表する共同文書で、台湾海峡の安定が重要だとの認識を明記する調整を開始しました。中国の海警法に対する深刻な懸念も表明します。
まあ、日米間でですね、対中政策をどのくらいすり合わせすることができるのかということが非常に大きな課題というか懸案とかですね。だから新疆ウイグル自治区に対しては欧米が制裁行為に出てるわけですけど、日本はまだそこに加わってないんですよね。でアメリカとしては日本にも加わってほしいと思っているんでしょうが、日本も簡単にですね、中国との中台を著しく悪化させるわけにはいかないという事情がありますよね。だからどういう道を選択したらいいのかというのは、菅政権の外交政策の非常に大きな課題となるということだと思います。
WHO 世界保健機関は、最初にコロナ感染が広がった中国湖北省武漢市で今年1月から2月に実施した発生源調査の結果を発表し、動物から人間への感染が最も可能性が高いとして、ウイルス研究所からの流出説をほぼ否定しました。日本、アメリカ、イギリス、韓国など14カ国は、調査は大幅に遅れ、完全な情報へのアクセスも欠いていたとの共同声明を発表しました。
調査団が入ったのが発生から1年以上経ってからですからね。で、いろんな説があるわけですよ。だから研究所から流出したっていうのを否定したっていうことを、この記事はポイントとして挙げてるんですけれども、中国はこう言ってたわけですね。どっかから持ち込まれた可能性があると。動物から人間っていうことを言っているので、その動物がどこの動物かということは言明してないわけですね。だからある程度中国に勘案しながら、その動物がもしかしたら外部から持ち込まれたかもしれないっていう、その可能性を残しながらも、まあ大筋としては中国のどこか、まあ雲南省かどこかのコウモリとかですね、そういうものから出てきたんじゃないかと言ってるんだけど、私に言わせればですね、みんなが納得する、あ、これはよく真実を追求したよねという報告書になっているかというと、全然そうなっていないっていうのが問題だと思いますよね。
日立製作所はアメリカの IT 企業グローバルロジックを買収すると発表しました。買収額は総額96億ドル、およそ1兆500億円で、電気業界では過去最大級です。製造業の強みを生かしつつ、データを駆使したデジタル企業への転換を目指します。
これは後のポイントのところで短く取り上げます。
アメリカのバイデン大統領は8年間で2兆ドル、およそ220兆円規模を支出するインフラ投資計画を発表しました。企業増税で財源を賄います。バイデン大統領は演説で、数百万人の雇用を生み、中国との国際競争に勝てるようにする計画だと強調し、議会に早期実現を呼びかけました。
コロナ対策でですね、200兆円投入した後の220兆円なので、共和党ではもちろん反対が強いわけですし、民主党の中にもですね、ちょっと規模がでかすぎるんじゃないのという意見もあります。で、一方民主党の左派からはですね、少なすぎるっていう話もあって、このまま通るかどうかはわからないんですけども、マーケットはですね、200プラス220という420兆円というですね、壮大な投資を今のところ歓迎していると。で、どうも見ているとアメリカの長期金利もそれほど上がってない、今日はまたどうなるか分かりませんけれども、今のところマーケットは歓迎しているということだと思いますね。
政府は大阪府、兵庫県、宮城県に対し、緊急事態宣言に準じるまん延防止等重点措置を適用します。期間は4月5日から大型連休後の5月5日までの1ヶ月間です。飲食店の営業時間の短縮を主な対応とし、午後8時までに前倒しするよう要請します。
これはポイントのところで最初に取り上げます。
理化学研究所は次世代の高速計算機量子コンピューターの開発のため中核研究拠点を設置しました。富士通との連携拠点も併設し、産業応用を見据えた開発に乗り出します。量子技術では米中が大きく先行しており、巻き返しを図ります。
ワクチンが大変な悲惨な結果に終わって、生産できない、調達できないっていうね、ひどい状態になっているので、全てにおいてね、世界の最先端を獲得できる国であるとは思いません。規模もそれほど大きくないのでね。でもキラッと光る技術があればいいわけで、量子コンピューターの分野でもですね、戦闘集団の一角に食い込むようなね、活躍を期待したいなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はい。政府は大阪府、兵庫県、宮城県に対して4月5日から1ヶ月間、まん延防止等重点措置を適用することになりました。
新型コロナについては世界中、この国の政府は成功したっていうのはあんまりないんですよね。イスラエル、ワクチンは早く普及したわけですけれども、それでもまだ感染する人がいる。アメリカもバイデン大統領がワクチン接種を進めているんですけれども、州によってはちょっと請求なね、解除を進めたことによって患者が増えたりする。でフランスが一番悲惨ですよね。マクロン大統領は今まで自分のワクチン対策には何の問題もなかったって言ってたんだけど、一転して間違ってましたって認めてですね。ジョンソン首相もそうですよね。間違ってましたって認めてですね。まあでも日本のトップはあまり間違ったって認めないんだけど、はい、やってることを見ると何回も間違ってるなと。で今回もですね、緊急事態宣言を解除して、まあ大阪、兵庫はそこら辺を早めに解除したんで、そこが感染拡大の起点になって重点措置の発動を余儀なくされていると。それより遅れて緊急事態の解除が行われた東京は、じゃあこれからどうなるかっていうと、また感染増えるだろうなというね、そういう事態になってるわけですね。だから私いつもこの番組で言ってるんですけど、成功の持続を許さないウイルスなんですよね。しかも変異がですね、あちこちで起きていて、特に関西はですね、どうもイギリス型の変異株が拡大したことによって感染が再び拡大しているという面があって、まだ関東はですね、まだ変異株はですね、それほど広がってないと言われてます。じゃあなぜ変異株の感染が関西で広がったかというと、厳しい措置で一回関西圏でですね、感染者がぐっと減った段階で変異型ウイルスがバッと伸びたということらしいんですよね。本当に慢心することが許されないウイルスだなというふうに思います。日本でもですね、6月ぐらいになるとワクチンを打った人の割合が相当高くなる。でもこれ6割か7割ぐらいの人が打たないと集団免疫成立しないとこう言われているので相当先だなと。その間は緊急事態宣言にしろ、まん延防止等重点措置にしろですね、何らかの規制しなきゃいけないっていうことだと思うんですね。ただし中身ですね、この二つあんまり変わらないですよね。緊急事態宣言は県単位、都道府県単位なんだけど、重点措置は例えば大阪市とかね、それから仙台とかですね、市レベルに落ちてきてるんですけれども、結局やってることはどういうことかというとですね、飲食を含めて店舗の営業時間の短縮ということですね。9時だったのが8時にしますと。私今週月曜日ですね、関西に行って夜どうなってるかなって見てたら、その時は9時が営業時間の限度だったと思うんですけど、9時半ぐらい街歩いてみたらですね、結構店やってて、
そうですか。
若い人たちがね、多分同じ会社の人たちなんだろうな、狭いテーブルで4人ぐらいでね、酒飲んでワイワイガイガイやってました。大阪もですね、それを知っているんでしょう。市内の店舗6万店舗をですね、全部回って時間外で営業してないかどうか調べるって言うけど、6万店舗を全部調べるってそれできんのかよと。そういう意味ではですね、我々一人一人の自覚というのが必要だし、 どうも大阪なんかはですね、マスクしながら飲食してくださいってことを言ってるらしいんだけど、はい、大阪の人たちがそれに従うとはとても思わないんですよね。大阪はいい意味でも悪い意味でも東京よりは人と人とのつながりが密で、お話もお好きなので、はい、どうも感染が拡大すると歯止めがかからない、閉めたり緩めたりしてる間に店舗の体力が落ちてですね、まあもちろん今回は大型店舗については最大20万保証金が入るということなんですけれども、お店がね、やっぱりお客さんにね、マスクしてください、マスクしながら食べてくださいって言ってもね、1回はいいけども2回3回言えないよねっていうのがね、お店をやってる人たちの気持ちだと思うので、とにかく関西で広がっているイギリス型の変異株がね、関東いつ上がってくるのかっていうのも懸念だし、我々がやらなきゃいけないことは比較的もう分かってるわけですよね。要するに密にならない、家帰ったら手洗う、うがいする、シャワー浴びる、そういうのを確実に履行していけばそれほど広がらないんじゃないかと思うのは楽観的でですね、結構広がるわけですよね。そうするとまた重点措置の発動とか緊急事態宣言になると、もう成果相当結構回ってますからね、日本各地を、はい、大阪はね、市内では聖火リレーやらないということを言い出しています。その点では相当これからもガタガタするだろうし、お店は大変な苦難になるだろうなと。だから私は相変わらず言ってるんですけど、お店には静かに行って3人ぐらいで静かに食事をして帰ってくるっていうのがですね、お店支援にもなるし、私はこれからもそれを続けていきたいなというふうに思ってますよね。
次はアメリカのバイデン大統領が8年間で2兆ドルのインフラ投資計画を発表しました。
まあさっきもねちょっと言ったんだけれども、
はい、
200プラス220というね、これすごいですよ、420兆円。まあもちろんね、8年間とか3年間とかいろいろな期限があって、その長い期間にということなので、一挙にこれだけのお金が出ていくわけではないけれども、僕が感じたのはですね、バイデン大統領は相当覚悟してやってるなということですよね。それはさっきも少し申し上げました。でその中でね、気になったのは中国との競争に勝つとこう言ってるわけですね、
はい、
それでね、最近のアメリカについて思うのは、どうもアメリカ自身が中国の地位を上げちゃってんじゃないかっていう感じがしますよね。以前は中国がまあガタガタやってるけど成長してきてるなと、成長してくるのはいいんじゃないの、成長して豊かになれば民主化に少し舵切るんじゃないのっていう見方だったんですよね。オバマ大統領の中頃まではそうだったんですよ。ところが中国が力つけてきて豊かになっても民主政治の美の字も見えないというところでですね、アメリカ態度変えて競争相手だと認識したということだと思います。でもあまりにもアメリカがですね、中国は台頭しつつある競合相手だとこう言ったもんだから、ヨウ・ケツチさんが、いや中国には中国の民主主義があると、あなた方が偉そうに中国にああせいこうせいという権限はないんだみたいなことになって、結局はっと気づいたら中国とアメリカは今同格かと。時間の流れの中では GDP とかは中国とは浮いちゃうよというところにあって、アメリカは焦ってるし、国民一人当たりではまだアメリカの方が相当高いんですけれども、ターニングポイントは近づいているということが言えると思いますよね。コロナ対策で200兆円、インフラ投資で220兆円。私はアメリカのインフラ投資は必要だと思いますよ。戦争に負けてないので、古いインフラがずっと残ってるわけです、アメリカってのはね。僕がアメリカにいた時でさえもインフラは相当ガタガタしてたので、それに再投資が必要だってことはわかるんだけれども、でインフラって言ってるけども、実は半導体とかそういうところでですね、競争力を強化しようということだと思います。でそれはいいと思うんですが、果たしてアメリカだけで対中の荷を背負い切れるのかということだと思いますよね。だからブリンケン国務長官はですね、日本、韓国、ヨーロッパ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、そこら辺を同一ラインに並んでもらって、対中国の競争力を強めようということだと思うんですよ。それぞれの地域が中国との間合いをね、どうやって取るか。まあ、韓国が一番難しい立場に立ってるわけですけれども、どのくらい隊列組めるかはわからない。まあ、アメリカはね、やるぞってなったらやるんですよ。アポロ計画もそうだしね。だからできると思うんだけど、あまり対中競争って言うとですね、ロシアがそこに顔突っ込んできそうな気もするし、
はい、
あまり中国を自分たちと対等の立場だと認めすぎない方がいいように僕は思うんですよね。今のアメリカ見てるとどうもバイデン大統領の口からもですね、対中競争に勝つんだと。 中国の人たちどうやって見てるかって言うと、おお、俺たちは対等なんだって、それはそう思いますよね。これはね、あんまり賢い方法じゃないなと。ただし、私はどっちの国の政治体制の下で生活したいかって言われたら、それはやっぱりね、自由と民主主義の中で生きていきたいわけなので、言いたいことも言えないような中国のような体制の下では生きていきたくないので、そういう意味では中国にアメリカが守備よく勝ってくれることがいいなというふうに思ってるんですけどね。
日立製作所はアメリカの IT 企業グローバルロジックを買収すると発表しました。
アメリカに GE っていう会社があるじゃないですか、
はい、
それで GE っていう会社はですね、金融とかいろいろなところに手伸ばして今かなり苦境に立っているんですよね。で、日立は金融とかそういうところに手を伸ばさずに重なる部分の仕事もしてきたと。で、今回ですね、やっぱりデジタル化に舵を切るというところでかなり巨額のお金、1兆円に近いようなお金をですね、アメリカのグローバルロジックにですね、投資する。私はその投資のお金をどうやって回収するのか、グローバルロジックの技術を使って、日立が自社のビジネスモデルをどうやって構築するのか、それはこれからの課題だというふうに思うんですよね。ただし、成功するかどうかはこれからの日立の経営陣の手腕にかかっていると。アメリカの会社をね、買収して、あまり日本の会社が成功した例ってのは実はないんですよ。それは人事システムとか、多分ね、こういうことになるんです。日立の社長よりもはるかに高いお金を取っているアメリカの買収会社の役員たちが出てくる。で、それをですね、コーポレートカルチャーの大きな変化の中で許容できるかどうかっていう話ですよね。ソニーも同じような問題に直面しました。そういうものをどうやって許容していくのか。でもその分だけ日本で社長の給料を上げちゃうと、今度は格差が広がってですね、どうするかという問題がある。だから私は日立の今回の決定はナイスだと思うんだけど、はい、成功させるにはいくつかの関門があって、それは時間の経過の中でしか評価できない面があると思いますね。ただしあちこち手を広げた GE がですね、非常に苦境に立ち入る中で的を絞った投資をするというのは非常に賢いのかなと、入り口としてはね。それを成功に導けるかどうかはこれからの日立のトップの方々の手腕であるというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週1週間ということで見るとですね、私がやった初めての行いというのは、船に乗って船の上で海釣りするっていうのがですね、これまで要するに岸壁とかですね、海の中に作られた海の釣り堀みたいなところで釣りをしたことはあるんだけど、全く海の中に船で漕ぎ出して、自分が漕ぐわけじゃないですよ、ちゃんと遊漁船なので、そこに乗って釣りするというのは初めてだったんですよね、
はい、
それでそれどこでやったかというと、ナルトでやって、渦潮のすぐ近くでですね、最初タイをトライしたんです。3人で行ってですね、タイは3人で1匹しか釣れませんでした。
いや、でも釣れただけすごいですよ。
それでもね、船長さんが言ってましたけど、最近ずっと釣れないんで、お宅3人で1つ取ったらそれすごいですよって言われて、結構大きいやつだったんですけど、あとはですね、コチとかですね、こん前のが30匹か4匹釣れたのかな。
そんなに釣れたんですか。
で、私はね、海釣りに行くときに、ゼロも覚悟して行ったんですよ。海釣りが好きな人がね、結構ゼロだったという日があったりして、海釣りって難しいなぁと。諏訪湖でワカサギ釣るのと全然違いますからね。ワカサギ釣りなんてな、一回竿をあげるとですね、4匹ぐらいかかってくる。タイも釣れたし、コチも釣れたし、オコゼも釣れたんだけど、はい、一番釣れたのはメバルで、メバルは針を6つか7つやってる別の竿でやったんですよね、浸水が25メートルぐらいかな。タイは65メートルか70メートルか深いんですよ。
そんなに深いんですか。
それでメバルはですね、6つか7つ糸垂らして、船長さんが下ろしてください、 上げてください。今25メートルですとか言って、それに合わせて5メートルぐらい上げて落としてと。でもね、一回食い込んだ針は取れないらしくて、メバルってね、一匹かかるとバラバラバラっと後ろから下に繋がってくるんですよ。で、一番うまく釣れたのが4匹ぐらいついてきたんですよね。で、まあメバルはえらい釣れて、ワカサギ並みだなと、海のワカサギかお前らと思いながらね、釣ってました。タイがあまり釣れないだろうって分かってるらしくて、遊漁船の船長がですね、ここだったらいろいろ釣れるぞって言うんで、そこへ連れてってくれて、そこでやったんで、そこではね、結構ひっついてきたんですよ。でもね、魚って自己防衛のために、結構痛い作りしてるんですよね、手で持つと。それでしかもですね、針がガシッと入っちゃうんで、取るのが大変で。
そうですね。
もう俺やっぱり海釣りには向いてないわと思ってですね。
でもたくさん釣れたから、ハマるんじゃないかと思ったんですが、海釣りに。
やっぱりワカサギ釣りの方がいいなと思いながら。ワカサギ釣りだったら氷の上でね、すぐに七輪炊いて、そこで天ぷら作って食べればいいわけだから。まあでも楽しかったですよね。桜の季節なので、毎週桜の話してるんで、あんまりしたくないんだけど、関東がもう終わりに近づいてから行ったんじゃないですか。はい、そしたらね、大阪も、淡路も、鳴門も、今が盛りなんですよ。二日ぐらい前の話なんだけどね。桜、2回3回見れて、ラッキーと思いましたよね。
はい。
私はね、それほど繰り返そうとは思わないんだけど、海釣りも楽しいです。釣れれば。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、鳴門海峡での海釣りでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
花粉の季節は過ぎ去ったような気がするんですけど、どうですか？
まだ若干私は目がかゆいです、
ね。はい、私はいつもね、3月の末になると薬飲むのやめるんですよ。お医者さんもよく知っていて、その頃終わるように薬くれるんですよね。花粉症といってもいろんな症状がある人がおられるでしょうし、でもまあ春を満喫してほしいなというふうに思うんですが、
はい、
今週マスクをして思ったのはね、邪魔だなと、早く取れねえかなと。
だんだん気温も高くなってきたから。
そうなんですよね、はい。まあでもね、まだ変異株による新型コロナウイルスの猛威というのは続いているんで、皆さん気をつけてですね、感染しないようにしながら行きたいというふうに思います。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。